聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨエル書第3章1節から5節まで、旧約聖書の1425ページです。ヨエル書第3章。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。次に新約聖書から、マルコによる福音書第1章9節から11節まで、新約聖書の61ページです。マルコによる福音書第1章9節から11節まで。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。祈ります。私たちの主なる神様、私たちは自らの無力さを知っています。しかし、あなたは私たちの心と体にあらゆる恵みを与えてくださいます。そのことを感謝し、あなたの大きな力を称えます。あなたは、主イエスがあなたの身元へ登られた後も、私たちをみなしごとはせず、力強く生かすために慰め主なる聖霊を送ってくださいました。このことを記念する今日、私たちはあなたに対する尽きざる感謝を持って御前にひざまずいています。どうか今、私たちがあなたのこの慈しみの御業を正しく知り、正しく賛美することができますように。そしてこの教会においても、またあなたの民が皆を呼ぶところでは、世界中どこにおいても、あなたの御言葉が正しく述べ伝えられ、正しく聞かれますように、私たちを助けてください。今日取り行われる洗礼と聖餐の式を清め、祝福してください。あなたの光が私たちを照らしてくださいますように。そしてあなたの平安が私たち一同の上にありますように。神様、あなたのシャローム、まことの平和は、主イエスが身をもって示してくださったあなたの愛の力によってのみ可能であります。武力の増強や行使は、不信と憎しみを増幅させるばかりです。どうか聖霊の助けによって、すべての人が、特に我が国の政治指導者たちが、この真理に目覚めますようにお願いいたします。いつの日か、すべての国から核兵器が廃絶され、軍備や基地が縮小され、諸国間の緊張が緩和されますように、心からお祈りいたします。今この礼拝に連なっている、あるいは離れた場所でこれに参加しておられる、すべての兄弟姉妹のために祈ります。 特に病める方々や体調を崩しておられる方々を顧みてください。心を病む友を慈しんでください。お年を召されて体に弱りを覚えておられる方々を日々支えてください。今も悲しみや悩みの中にある友を慰めてください。異国で生活する方々と、この国に帰流する外国の人々を守ってください。今日は遠いところから病をしてこの礼拝に参加された方々がおられます。どうかその方々の上に、今後の生活の上に、その旅路の上に、あなたの守りがありますように。志を立てて学んでいる若い人々に、どうかあなたの御霊の助けをお与えください。教会学校の愛する子どもたちを守り、心も体も健やかに成長することができるようにお導きください。で、このために奉仕するスタッフ一同に精霊の力を豊かに与えてください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。今年の秋、次期の牧師が赴任されます。その方とそのご家族を守り、またこのご家族を送り出してくださる沖縄の教会を祝福してくださいますように。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日はマルコによる福音書の一章の先ほど読んだところに基づいてお話をしたいと思います。さっき読んだところの10節に、イエスがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けになった、バプテスマを受けられたということが書いてありまして、その後に天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった、とそう書いてあります。そして11節には、その時天から声が聞こえてきたということが書いてあります。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声です。それが天から聞こえてきた。で、これはイエスがご自分の生涯の使命をこの時に自覚されたということだろうと思います。そしてそれは聖霊の働きでした。霊が下ってきた、鳩のように下ってきたって書いてあります。で、このことには何か特別な意味があるんでしょうか。鳩のように下ってくる。で、私たちの生活の周りには鳩がたくさんいます。駅なんかにも鳩がいます。で、どうして聖書はここで鳩のように聖霊が下ったっていうことを言うんだろうか。で、何か特別な意味があるんだろうかと思っていろいろ考えました。大変興味をそそられて、私たちの国では今は鳩というのはあまり人気がなくて、それについてちょっと心の中にいろいろありますけれども、それは別として、私の手元にあります新約聖書の重要な言葉について詳しく説明した辞典があります。キッテルというドイツの学者がまとめた新約聖書神学辞典というものなんですが、そこでその鳩というところを引いてみました。 ちゃんと載ってるかなと思って調べてみたんですが、ちゃんと載ってました。ペリステラっていう言葉なんですが、いろんなことが分かりました。それを今日は皆さんにまずご紹介してみたいと思います。でまず古代の中近東世界ですが、オリエントですね。でそこでは鳩というのは神の鳥、神の鳥、あるいは霊鳥とされていました。であの辺で最高の神というのはゼウスだと、ギリシャなんかではそういうふうに考えられていますが、ゼウスを鳩で表すというようなことがよくあったらしくて、クレタ島から出てきたあの古いコインがありますけれども、それには最高神ゼウスを鳩で表した、そういうものが載ってるそうです。それから鳩は神々に捧げる犠牲用の鳥でした。ですから食用は禁じられた、食べてはいけない。それから死者の肉体から離れる霊魂ですね、魂が死者の体から離れるときに鳩のように抜けていく、飛んで抜けていく、そういう場面を描いた絵などもあるようです。でさらに鳩は、私はどうも知りませんでしたけれども、同じパートナーとずっと一緒に暮らすんだそうですね。とても夫婦が仲がいいんですって。でそういうことから詩人たちはその鳩というのは貞潔さの、模範であるとして、称賛していると。あるいはユダヤ人の哲学者でアレキサンドリアのフィロンという人がいますが、その人は鳩を理性や知恵の象徴として重んじたというようなことですね。そういったことがあの辺の中近東の世界には、ありまして、鳩は特別な鳥とされていたようです。紀元前1800年頃にメソポタミア地方で生まれたギルガメシュ叙事詩というものがありますが、これは有名なあの古い物語なんですけれども、旧約聖書のノアの箱舟などにも影響を与えたものですね。古い洪水伝説なんかがその中に描かれております。でそれによると、水が引き始めた頃に、この点も似てるんですが、まず鳩が放たれた、次にツバメが放たれた、でそれから大きなカラスですね、大ガラスが箱舟から放たれたと、そういうことになっているそうです。あるいは他の伝説もありまして、天から一つの卵がユーフラテス川に落ちてきた、でそれを魚が岸辺に運んだ、そして鳩によってそれは温められて孵化した、でその時に生まれたのがヴィーナスであると、そういう伝説なんかもあるそうです。でいろいろ面白いことが書いてありました。で旧約聖書では鳩はあのご存知のようにノアの箱舟の話の中に出てきますね。大変大切な役割を果たしております。しかしこれについては後で少し詳しく述べたいと思いますから、その他のことを紹介しますと、律法の中に鳩は生贄として捧げられる唯一の鳥であるということが書いてある。他の鳥はダメです。野鳥はことにダメです。鳩というのは、家の中で飼われたりしている、その、まあ、自分たちのものっていうふうな感覚があったようです。で犠牲というものはそういうものを自分が痛みを感じながら捧げるということでなければならない。例えば私たちが献金するときに、道端でたまたま拾った千円札を捧げても、これは献金とは言えませんね。献金というのは自分の懐から出すものです。 でそれと同じように鳩というのは生贄として捧げる、まあのにふさわしい鳥だという考えなんでしょう。野獣をどっかで捕まえてきて犠牲に捧げてもこれはダメなんです。自分のもの、自分が可愛がっているもの、それを捧げるというのが生贄の趣旨でした。であるラビ文献の中にこんな文章もあるそうです。神はあらゆる木の中からブドウの木を、あらゆる花の中からユリを、あらゆる鳥の中から鳩を、そしてあらゆる動物の中から羊を選ばれた。これは素敵ですね。私にはよくわかるような気がします。あらゆる木々の中からブドウの木を、あらゆる花の中からユリを、あらゆる鳥の中から鳩を、そしてあらゆる動物の中から羊を。まあ旧約聖書ではそんな風ですが、新約聖書の中に先ほど読みましたマルコの福音書のあのところですね、他の福音書にも並行的な記事がありますが、あのテキストの他に2つ重要な関連箇所があります。一つはイエスが生まれた時のことです。両親が幼子イエスを神様に捧げようとした。で神殿に連れて行きます。でその時にこれはルカの福音書2章に書いてあることですが、山鳩と一つがいか家鳩の雛2羽を生贄として捧げると、でそういうその掟に従ったと書いてあります。でそのところについてのキッテルの説明はこうです。鳩を生贄として捧げるのは犯罪、つまり子羊なんかを焼いて、その焼ける時の匂いを神様に捧げるっていう、そういう発想なんですけれども、焼き尽くす捧げ物ですね。つまり犯罪のための子羊を準備することができない貧しい人々のための救済措置であった。貧しい人々は子羊を飼うことができない。だから神殿に行っても生贄を捧げることができない。そこで神殿には鳩を売る商売人がそれを売っていたというんですね。福音書にはそういうことも書いてあります。で貧しい人たちのために鳩を、売っていたと。でこのことはとキッテルは言うんですが、イエスが生まれつき低所得層に属していたことを象徴的に示しているというのです。私はこれは注目すべき指摘だと思いました。2番目はこれはマタイの福音書の10章に出てくる言葉ですが、皆さんもご承知のように、羊のように賢く、鳩のように素直になりなさい、そういう言葉がありますね。マタイによる福音書10章16節です。でこの場合の素直にというのは、単純な誠実さのことでしょう。で第3世紀にテルトゥリアヌスという思想家がおりましたが、でこの人はこの聖句について、鳩の素直さの方が蛇の賢さよりも神に近い、そういう、注釈を加えていると言います。鳩の素直さの方が蛇の賢さよりも神に近い。で蛇の賢さということについては、創世記の、アダムとエヴァが誘惑されて、その楽園から追放されるっていうあの話ですね。創世記の3章に、蛇は、 生きているものの中で一番賢い存在であるということが書いてあって、そしてその蛇がアダムとエバを最初はエバですが誘惑すると。蛇というのは悪賢くて誘惑する存在であるということが書いてあります。これは蛇に対してはちょっと気の毒な感じがしますが、聖書の中ではそういうふうに見られている。で、鳩というのは、むしろ神の愛を表そうとしている、そういう存在であるというわけですね。こんなふうにいろいろなことがこのキッテルの辞典には書いてありまして、私は大変参考になりましたが、私はそういうことを考えながら今日の箇所を読んでいました。イエスが洗礼をお受けになった時に聖霊が鳩のように下ってきた。この福音書の記述は何か大切なことを暗示してるんじゃないだろうか、そういう気持ちを私は振り払うことができません。確証はありません。しかし私はどうもただ意味もなく鳩のようにという言葉を使っているのではないような気がします。鳩はこの場合イエスの全生涯を象徴的に示唆しているのではないだろうか。例えば賛美歌、クリスマスの賛美歌に256番ですけれども、256番に ヨハン・セバスチャン・バッハが作曲した有名な歌があります。マブネの片絵にというものです。で、これを作詞したのはパウル・ゲルハルトという17世紀のドイツの有名な詩人ですが、で、この人の書いた詩が賛美歌256番には6節まで載っています。その5節に私は注目します。この世の栄を望みまさず我らに代わりて悩みたもう、尊き貧しさ知りえし我が身はいかに答えますらん。で、ここではイエスの生涯を尊き貧しさという言葉で、象徴的に言い表しています。イエスの一生はそういう一生であった。貧しい、しかし本当に気高い尊い貧しさであった、そういうことですね。で、私はこの鳩というのはイエスの尊い貧しさを象徴するものとして、受け止めてもいいんじゃないかと思っています。あるいは彼が神様に従って生きたその単純な素直さ、鳩のようにというのはそういうことを暗示している言葉ではないだろうか。で、とりわけ私はノアの箱舟の物語を思い起こします。全世界が水の底に沈みました。で、生き物はことごとく死んで、死に絶えて150日が過ぎたときに水がようやく引き始めた。で、箱舟はアララト山の上に止まった。で、ノアはその時箱舟の窓を開いてカラスを放ったと書いてあります。これは創世記の8章ですね。カラスを放った。で、その次に鳩を放った。しかしそれらの鳥はまだ降りる場所が見つからなかったので帰ってきました。次は創世記の8章の10節と11節なんですが、そこを読みます。さらに7日待って彼は再び鳩を箱舟から離した。鳩は夕方になってノアのもとに帰ってきた。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉を加えていた。 ノアは水が地上から引いたことを知った。で、この場合、鳩は希望の証人です。希望を証しする存在です。世の中には希望があるということ。見渡す限り泥沼だ。どこにも生きていけるような場所はないと思えるような、その時にオリーブの若葉を加えて戻ってきた鳩。これは希望の象徴です。ピカソが平和という題でたくさんのスケッチを描いていますが、線でさっと一筆書きにしたような絵ですね。その代表的なものは鳩です。鳩がくちばしにオリーブの若葉を加えている。平和というのはそういうことだと彼は言いたかったんでしょう。聖霊が鳩のようにイエスに下った。これはイエスという方が人類にとって希望の源であるということを聖霊が明らかにしてくれたということではないでしょうか。そしてこの聖霊は私たちをもこの希望の証人として立てるのです。生かしてくれるのです。それが聖霊です。ですから今日私たちは皆さんとご一緒に作り主なる御霊よ来たりませ、そう祈りたいと思います。お祈りします。神様、私たちにあなたの聖霊を鳩のように送ってください。作り主なる御霊よ、私たちの中に今おいでください。主の御名によって、アーメン。これから洗礼式をいたします。最初に賛美歌の67番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。